はい、スルテツラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はバタイユの回最後というところで、前も過剰とかの時に教えてくれた、バタイユの太陽光門
という本、そうですね、
というところでした。
はい、はい、で今回ですね、そのちょっと文学寄りと言いますか、バタイユが書いたその小説をちょっと一緒に味わってみましょうという感じなんですけど、
うん。
まあ、ちょっとだけね、復習しておくと、まさにね、言ってくれたその過剰さっていうものをまあ重視してましたよと、バタイユはね。
うん、うん、うん。
っていう時に、その過剰さのまあ象徴として、太陽っていうものをまあすごく重視しておりますと。まあ、太陽ってその自分自身の原子を壊して、まあ、周囲ね、光とか熱をこうまき散らすんだと。うん。で、それはもうほんで膨大なエネルギーをまき散らしていって、でそれが、まあ、地球に降り注いで、何億年もかけて、まあ、生物が進化して、まあ、人間が誕生したみたいなわけで。
はい、別に地球のためにやってるわけでもないし。まあ、
そう、地球のためにそうやってるわけでもないし。
誰のためでもないと。勝手に、ね。
そうそうそう。ただただ、ただただエネルギー出してる中で、たまたま、なんか地球で生まれちゃったみたいな感じね。
うん。うん。
で、人間だからこそ人間の根底には、その太陽の過剰さっていうものがあるんだよと。まあ、だからこそ人間も過剰さっていうのは根幹に持ってるんだって話もね、まあ持ってきますよって話を、前々回、その前かな、ぐらいにしたと思うんですよね。うんうんうん、
ああ、そうだったね。そうだそうだ。
そう。
太陽と同じだっていう、だいぶ飛んでるよねって話してた、ね。
うん、そう。ちょっとロジック的には苦しいんだけどねって話を、だからしたと思うんですけど、まあ、からね、こう最終的には、その、なんだろうな、光とか熱をまき散らす太陽っていうものと、あとね、その食べ物、食べたものの余分をまき散らす肛門、人間の肛門っていうものを、うんうん、まあ似たようなイメージとして結びつけましたよっていうところまで一応お伝えしたかなと思うんですよね。
うん、うん、まき散らしてはいないと思うけど。
まあ。
表現がな。
はいはい、まあ、排出するみたいな感じだと思うんですけど。うん。でなった時にね、その、まあ、まさにだから太陽と肛門っていう普段はね、絶対に結びつかないの言葉が、その小説のタイトルとして結びついてるって感じなんだけれども。
うんうんうん。
はい。今回ですね、その本の、紹介してる文章っていうのはですね、2018年に、出版されている、ですね、堺武史さんっていう方の訳の、本をちょっと紹介してます。
うんうんうん。
ね。この方がですね、法政大学の教授の方のようでして、
うん。
いわゆる太陽研究とかめっちゃやってる方なんですけど、で、520円とかでめっちゃ読みやすいし、前回もちょっとお伝えしたんですけど、20ページぐらいのね、その本文があって、その後に30ページぐらいのね、結構しっかりした解説がすごいついてるんですよ。
はいはいはい、はい。
これがないと、本当に意味わからんっていう感じなので、そういう意味でもね、めっちゃ面白いんで、まあ、興味をね、持った方はぜひ、なんか、アマゾンとかでね、買ってみていただいてもいいのかなと思います。520円でめっちゃね、お得、お手軽なので。はい。
うん、
まあ、ちょっと家にね、太陽光門っていう本が並んでるのかどうかみたいな話はあるんですけど。本棚
だ。いいんじゃない、まあ、謎すぎるよね。
謎だと思う。
うん、
はい。まあまあ、そんな感じでね。ちょっと中身というか、こんな文章あるっていうのを紹介していきたいんですけど、今回ね、ちょっとその、もう内容が、あれなんですよ、若干ね、なんちょっと性的、若干どころじゃないな、ほぼ性的な表現なんですよね、なんか。
へぇー、あ、そうなんだ、あれ？
うん。
バタイユだっけ、エロティシズムの歴史とかも書いてる。
あ、そうです、そうです。
ああ、
うん、それでバタイユ。うん。
そうか。まあ言ってたもんね。エログロが多いよみたいな話してたもんね。
そう。だから、エロとかグロってさ、普通の、なんだろうな、やっぱり、いわゆるこう、法的な生活からやっぱ切り離されがちじゃないですか。
うんうんうん。
それこそ性行為とかっていうのも、なんだろうな、その、いわゆる、なんだ、やっぱり18禁みたいな感じで、まあ世の中的には、なんだろうな、排除されがちというか、
うんうんうん、
ね、なかなかそんな公にならないものだし。だからこそ、そのバタイユの、なんだろう、テーマの、地とか非地っていう領域の方の非地の方に入ってくるみたいな感じで、まあ、結構そういうテーマ設定があるんですけど。
うん、うん、うん。
うん。なので、まあ別に、今日もなんかそういうエロい話をするわけじゃないんで、あれなんですけど、うんうんうん、まあちょっとそういうのは苦手だなとか、ちょっと抵抗あるなみたいな。パターンはもう全然ここでストップしていただいても大丈夫かなと思ってるんで。
う
ん、
なるほど。まあ、言葉とか、例えがそういう、
はい、あ、そうそうそう。
引っ張ってこられてるよ
と。いっぱいあるんで、うん。 ちょっとね、そのあたりは、ちょっと皆さん、このタイミングでもし、あれでしたら、止めていただいて、また次回聞いていただければ嬉しいなと思っていると。
うん、一応、その、なんていうの、面積じゃないけど、
そう、面積事項ね。前置きをおかないと。やっぱりさ、この辺って難しいじゃん、そのさ、どのぐらいが性的な表現かみたいなさ。
はいはいはいはい。
うん。苦手なものもやっぱり人によって全然違うからさ。
じゃあさ、ポッドキャストってさ、
はい、
PG18 指定とかってできるんだけど、設定であるんだけど、
そうなの、
今回はどうなんですかね、うん、それポチった方がいいですか、ね、
大丈夫、18禁ではない、18禁ではないので。
はいはい、
あ、そんなんあるんだ、ポッドキャストにちゃんとね。
あるある、うん。
面白い。
それこそどうなるのか知らないけどね、なんか年齢入れてると出てこなくなるのか。うん、
なるほど、ね。まあね。
わかんないけど、うん。
確かに。まあ、そういう面じゃなんだろうな。別に大丈夫と思ってはいるんですけど、まあ、ちょっと苦手な方はね。はい、っていうこの話を一応した上で、まあ、ちょっとお伝えしていきますので。
うん。
はい。で、まあ、ちょっとね、書き出しからしてだいぶ不思議な本なんですけど、一番最初の文章何て書いてるかっていうと、ですね、世界が純粋にパロディであることは明白なことだ。つまり、人が目にする事物は、どれも他の事物のパロディなのである。って書いてます。
へー。思わせぶりだな、はい、なんか。
どうですか？どうですか？
いや、いいね、広角機動隊のオープニングとかで、言われてて思う。違和感なさそう。
第1話冒頭でね。
そう。
はいはいはい。
世界はパロディである。みたいななんか言ってそう。
ありそう。うん、そう。でさ、まあ、やっぱすごいさ、断定してるじゃん。もう明白であるとかって言ってんだから。
うん。
世界はパロディだって言ってるわけなんだよね。
うんうんうんうん。
でもさ、なんか、そんな風に思ったことある？生きてて。
ないね。
ないでしょ？そう、僕ももちろんないし。
うん。
確かに出会ったこともないわけですよ。
うん。
でも、バタイはやっぱ言い切ってんだよね。
うんうんうん。
だからそれほんとすごいなと思うし、そうそう、僕とかだったらさ、やっぱ、なぜかというと、とかさ、なんか説明したくなっちゃったりとか、うん、なんか、明白だと言えるのではないだろうか、みたいなさ、ちょっとこうね、交流しちゃうみたいなのあるとは思うんだけど、
うんうん、
なんかね、ないんですよ、そういうの。
はいはいはい。確信があるんですね。
確信がある、確信がある。で、そこから始まっていくんで、まあまあ、ちょっと飛ばしに行くんですけど、
うん。
例えばじゃあ次、取り上げたいのが、ちょっと、難しい言葉も含まれてるんですけど、言葉を結ぶ形字。形字っていうのは、なんかその何々である。例えば A は B であるとかっていう時の、この、であるっていう部分を示す言葉が形字って言葉なんだけど、要は名詞とか動詞とかと同じな感じね。この、言葉を結ぶ形字は、肉体の構成に劣らず欲望をかき立てる。だから私は、太陽であると書いた途端、私は完全な勃起に見舞われるって書いてるのね。
へえ、そりゃあれだね。傍、はい、から見たら領域なさいだな、確かに。
へえ、やべえやつでしょ。
おうおうおお、まあ、うん、でもね、なんとなくそうだね。このバタイユの凄みを感じるね。
うん、おわ、なるほどね。やっぱ凄みを感じてくれる。おうおうおう、ちょっとやっぱり天才チェックだと感じるじゃない、こうやって言われると。
そうだね。
うん。で、まぁちょっと補足すると、さっき言った通り、何々であるっていう言葉がその形字なんだけど、この言葉があるから、私と太陽っていう、では私は太陽であるって書くんだけど、私と太陽っていう全然違う存在っていうのが、まじ、パロディとか似たものとして、表現できるよね、と。
はいはいはい。
つまり、この、であるっていう言葉があるから、私と太陽っていうのは交わりを持つことができると。通常はね、別に太陽に手が届くわけでもないし、太陽と自分では別に特別な関係にはないんだけど、でも、であるっていう言葉のおかげで、そこに関係性がつながりますよ、と。
はいはいはい。
それが、いわゆる、まあ、肉体の交わりなんで、いわゆる、ま、セックスだと思うんだけど、そういうものと似てるみたいな。そういうふうに自分と他人、別の存在が交わるっていうことと、 出会るっていう言葉の交わりっていうのを、まあ、重ね合わせるよね、みたいな。まあ、そんな風な解説があるんですよね。
はいはいはい。
うん、
なるほど。まあ、これ性的なね、
うん、
方で書いてるから、ちょっとあれやけども、
うん、
こう、前回まででさ、やっぱ、当人すごいなとか、
うん、
単なる熱中とかとはちょっとレベルが違う、
はい
はい、悟りレベルだみたいな話があったんだけれども、
うん、
もうそれすらも、そのイメージすらも弱かったかなってぐらい、
うん、
この世界に生きる人の、
ね、
凄みというかね。
うん。いや、結構強烈でしょ、うん、
すごいすごい。うん。
うん。そうそうそう。まあ、で、あと逆にやっぱこの解説がないと全然意味わかんないというか、まあ、これね、理解できる方はやっぱすごい天才性がある方だと思うんですよね、やっぱり。
そうだね。これ、何も、前知識もなくだよね、とかって、言う人はあんまりいないだろうね。確かに。
わかるわかる、みたいな。私は太陽であるって書いたらすごい興奮するよね、とかっていう人は、
うん、
小説家とかになった方がいいと思うんですけど。
そうだね、
うん。
自分だったらもうちょっと違うけどね、みたいなね。
うん、
そのエロ方向では表現しないけど、
ね、
めっちゃわかるわ、みたいなね。
そうそうそ
う、うん、めっちゃ腹が減る、とかね。
あ、そうね。
そういうふう
に、
うん。
うん。
へぇ
ー。感じる人は羨ましい。僕はやっぱ無理なんで、解説を読んでもなるほどって思ってる人間なんですけど。
まあ、今回ね、うん、バタユの話聞いたからこその、
うん、
感覚だね、これは。は
い、ね、そうそうそう、まあ。みたいなことがね、いっぱい続いていくんですけど、ちょっと次ね、まあ、これもちょっと性的なまた表現になっちゃうんですけど、まあやっぱり今、アイケ言ってくれたような、そのバタユのね、視点の広さとか、あ、どんな風に世界を捉えて生きてんのみたいな話をちょっと感じてもらえるかなと思って持ってきたんですけど、
うん、
ね、まあ一人の男の人がいますよと、
うん。
その人に対して、彼は再び起き上がり、また慣れてへたり込む。そんなことを毎日続けているのだ。このような上空の大気との大いなる成功は、太陽と向き合う地球の自転によって防御されている。
おお。
つまり、まあ、わかると思うんですけど、要はその人が起きて寝るっていうのを、要はその、いわゆる、まあ、男性器の勃起に、なぞられてます。で、いわゆるその大気との大いなる成功っていうのは、いわゆるその地球と、まあそういうふうな、もう性的な交わりをしてるんだと。でしかもそれが、その、太陽に対して地球は自転して回ってるじゃないですか。っていう、
うん、
地球のリズムによって、その人間の勃起っていうのはリズム、制御されてるから、
うんうんうんうん、
その地球レベルで人間とその大気との交わりっていうのは、なんだ、もう、メカニズムとしてコントロールされてるんだっていうふうなことを言ってるんだよね。
はいはいはい。
結構このスケール感すごいなって思うんだけど、どう思います？
あー、うん、すごい。うん。
ね、
これをやっぱり、
うん、
まあ、そう、文学的っていう話もわかるね。
うん。
だって、やっぱこれを表現するってことは、
うん。
まず、やっぱその、バタイがそう思ってるというか、そうで、それを、
まあ、ある程度、ね、
出会ってるって話だからね、
うんうん。あ、そうそう、まさにそう、出会ってるんだよね。
うん。
うん。
すごいな、まあ、ただそうだね。まあ、これはしょうがないんだろうけどね。バテンが男だから、
うん、
まあ、ね、そういう表現になっちゃうんだろうけどね。だいぶ、男目線だなっていうのはあるけど、まあ、しゃあない
ですよね。まあ、そうね、そうなんです。うん。
うん、
ね、ちょっと時代的なものとかもなるとは思うんだけど、ね。
うんうんうん。まあ、気持ち悪いね。でもね、バテンが女性目線から全部言ってても、うん、ちょっと、あまりに盗作してる感じがして、ちょっと、別の気持ち悪さが生まれるかもしれないから、まあ、
確かに。
うん。うん、なるほど、なるほど。
まあ、なので、やっぱりね、そういう、この、なんだろうな。いわゆる、パロディっていう、そういう、パロディって、ま、要は結局、何かと、なんだろうな、まあ、コピーっていうのもちょっと違うんだけど、
うん、
まあ、やっぱり何かをこう、真似して、まあ、作られるものだったりするじゃないですか。
うん、うん、うん。
そういう時に、やっぱりこう、なんだろうな。いわゆる、まあ、視点の変化というか、例えば人間同士の、いわゆる性的な交わりっていうものと、人間と空とか、まあ、人間と地球とか、人間と太陽とか、もっと言うと太陽と地球とか、まあ、そういう風なスケールで同じようなことが起きてるんじゃないかとかっていうようなことをやっぱりこういろいろ発想していくわけなんだよね。
バタイユ変態すぎないか、そういうこと。
そうなのよ。パロディーって、うん、そういうこと、そういうこと、うん、
全部そのいわゆる性的な営みに、うん、あの例えられるよと。例えるどころか、
まあ、そこまではない、そこまではないんだけどね。うん、
あ、そう、あそこまでではない。
ではない。
全部、全部そういうわけではない。
うん、全部そういうわけではなくて、うん、全部が性的であるってことじゃなくて、全部がパロディーであって、うん、それを、あの、性というパロディーを使うとこんな風に言えるよねっていう感じだな。
あ、一つの例えとして、バタイユは、
例えとして、うん、
この、あの、エレティシズム方面の表現を、
うん
うん、まあ、してますよと。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なるほど。そういうことか。うん、とか全部あの性的なものですよってわけじゃない。
そう、そういうわけではない。うん。例えば、なんかその、本の中に言うと、あのね、なんか、鉛は黄金のパロディであるとか、大気は水のパロディであるとかっていうのと同じように、成功、まあ、セックスは犯罪のパロディであるとかっていう風に書いてるんだよね。
結局、その、例えば出てくるんだな。
最終的には。うん。まあまあそんな感じなので、あの性的な話が多いんだけれども、別にそれだけをしたいというよりは、
うんうん、
それがすごくイマジネーションを膨らませるってことだと思うんだよね、バタイユに。
まあ確かにな。だし、ある意味どうなんだろうな、うん、どこまで考えてるかわかんない、あのこういう人がどこまでさ、あの考えてるかわかんない、あの、
まあね、
具体的なね、知の領域で考えてるかわかんないんだけど、うん、
はい、
あの文学作品として一つのその本を、うんうん、まあ、経済的なね作品として捉えたときに、うん、
はいはいはい、
まあそっちの方があの売れるかなっていうね、そういうのは、まあね、あるのかな、どうなんだろうね。うん、
まあまああるのかもしれない。よくあるじゃないですか、あの春画とかさ、日本画でもやっぱりそれちょっとね、あのエロい方がまあ単純売れるからそういうの買えたみたいな話もね、 あるだろうし、
はいはい、まあ確かに大衆芸術、大衆どうした
の、そうそう
そう、道楽的にね、
だからまあそういうの観点はあったかもしれないし、またやっぱりね、こういわゆるなんだろうな、うん、そういった、まあ、生命とかやっぱりね、人間とか考えるときにやっぱりそうやって結構根源的やっぱりものでもあるから、単なるエロっていうよりは、まあ、そういうような豊かさとか過剰さのイメージとして、まあ、結びつけてるとかもあるとは思うんだよね。まあそれだったらね、もうちょっと落ち着かせてもいいんじゃないかと思うような表現も後であるんで、またそれも言うんですけど、
でも確かに一つをね、うん、作品として考えると、あの面白そう、うん、っていうか面白いよね。
ね、面白いと思う、うんうんうん、なんで、ね、ぜひね、気になった方は読んでみていただきたいなと思っているんですけれども、
うん、
じゃあ次の話でいくと、
はいはい、
またちょっとこういうふうに書いてるんですけど、植物。植物は一様に太陽を目指している。逆に人間は他の動物と違って、あの樹木のように断根直立型だというのに、必ず太陽から目をそらしている。
うんうん、
人間の目は太陽にも成功にも暗闇にも耐えられない。というような言葉があります。どういうことかっていうと、
うん、
植物はさ、あの、お日様に向かって伸びていくじゃないですか、基本的に。
うんうんうん、
で、動物は四本足だから、太陽を向いてないんですよね。
うんうんうん、
でも人間は動物なのに、まあその太陽の方を向いてると。
うんうんうん、
うん、なんだけど、人間の目は太陽を直視できないじゃないですか。太陽を見ると目が潰れちゃうとかの時に、やっぱ太陽からすると人間ってその太陽の過剰さから生み出されているはずなのに、太陽を見ることができないんですよね。それって本当はめちゃめちゃ歪んでるよねみたいなことがここで言いたいことなんですよ。あ、伝わる？
いや、伝わんない。
伝わんなかった。じゃあもうちょっと言うと、
うん、
太陽はじゃあそれけしからんと、要は太陽から生まれて太陽に向かって生きている人間なのに、太陽を目、直視することができない。要は太陽と向き合うことができない。
うん。
それはけしからんので、一時期のバタイユはね、その人間の脳というか頭のてっぺんの方に、なんかね、太陽を見るために上向きについている第三の目があるんじゃないかとか、そんなことも考えてたらしいんだよね。
考えてたんだ。
考えてた。
ああ、うん。面白い。
うん。
そんなわけないと。太陽が見えないわけないだろうと。
そう、太陽は見えないわけない。うん、そう、人間がね。うん、だって太陽が生きて、太陽からできてるんだから、人間は。
どういうことだ、この人間の目は、まあ、太陽に耐えられない。で、うん、そう、見るたま目がついてるはずだ。みたいなのがわかるけど、成功にも、暗闇にも耐えられない。うん、どういうことなんだろうな。うん、
まあ、そこはね、わかんないよね。
うん、いい、あんまり、なんだろうな。読み解かなくていい。
読み解かなくて、読み解けるなら読み解いてほしいけれども、うんうんうん、多分ロジックでは出てこないから、その答えは。うん。感覚でしかないと、まあ、なんか僕の感覚的には、その、うん、まあ普通に暗闇って怖いじゃない。
うん。
恐怖をそそるし、
うん、
まあ成功とかセックスもやっぱりこう、なんだろうな、それをじゃあ、直視し続けることって基本的には恥じらいとかさ、なんだろうな、
うんうんうん。
やっぱりそういう恥ずかしさにつながるから、基本的にはない行為だと思った時に、
うんうんうんうん、
結局人間は見るっていうことがすごく日常的に大事なはずなんだけど、その見るに耐えないものっていうのがいっぱいある。
うんうんうん、
それが見るに耐えないっていうのは、いわゆる悲惨だからとかじゃなくって、単純に見続けることができないものとして、太陽と成功と暗闇って三つを並べてるっていうぐらいなのかなって思ってるんだけどね。
なるほど。まあ、バタイユからすると、この状況はとても、けしからんと。
そうね。
そんなわけないっていう、ちょっと、こう、悔しい思いをしてるわけだね。
そうそうそう。そんなわけない。
過剰さだったりとか、そういう成り立ちから、うん、成り立ちからすると、
そうね。
もう、太陽も、あと、成功も、うん、あと、暗闇も、うん、本当は全部ちゃんと見れるはずだろうと。見てもいいはずだろうと。
ね。
うん、いうのはあるのかな。
うん、うん。多分。まあ、それもね、別にずっと思い続けたっていうよりは、やっぱりそう、一時期そういうことを考えてたよっていう、話だとは思うんですけど、
うんうんうん、
またやっぱりね、そういう発想とか、なんだろうな、ね、じゃあ、まあ、太陽見れるなんておかしいから、第三の目があるみたいな風に、要は、現実の方を書き換えちゃう。
うんうんうん、
っていうのは、やっぱりまあ、創設家っていうか、まあ、クリエイティブな人だなってやっぱ思うよね。
うん、いやー、そうやー。
うん。みたいなのがありますよ。
うん、
で、まあ、ちょっとね、次でもう最後なんですけど、
うん、
この文章ね、終わりのところをご紹介したくて、もうちょっとつまみながらにはなるんですけど、
うんうんうん、
ね、それをお伝えして、まあ、今日の本の話としては最後にしたいんだけど、
うん、
ですね、まずその太陽がまた出てきて、太陽は夜だけをひたすら愛していると。
うんうんうん、
でなのに、太陽は夜に会うことができないと。
お
ぉ。なので、太陽の降臨、光の輪っかね。
うんうんうん。
なのでって言っちゃった。これなのでじゃないんだけど、太陽の光の輪っかは、18歳の彼女の、肉体の無垢な肛門なのだ。この肛門と同じほど人を召しさせ、この肛門に匹敵し得るものは太陽以外にはない。ただし、肛門は夜なのだが、と書いてます。
うんうんうんうん。
これで終わり。
終わりなの？
終わりです。はい。
あー、完全に、なるほど。今まで、ね、哲学的な話聞いてたから、はい、その、楽さんがすごいな。
うん、全然違うよね、やっぱり、ね。
終わるなよって、うん。ちゃんと解説。まあね、
でも、
ね、
どういうことだよ。
ちゃんと、うん、本だと解説がね、30ページあるんでしょうけど、ね。
あ、そうです。そうです。ただ、バタイユの書いてることはこれで終わりです。
へぇー。
はい。でもしね、これをね、聞いて、あ、なんか自分にはこんなイメージが湧いてきましたとか、あ、きっとバタイユはこんなこと言ってるんですねっていう、人がいたらぜひ教えてほしいです。僕には無理です、それは。
まあ、確かに自分だったら公表にしますみたいなね。
とかね。うん。うん、まあ、その感覚わかりますみたいな人とかがいたらね、ぜひ教えていただきたい。
面白いなぁ。
やっぱ面白いでしょ。そのね、これは哲学的な思想的な部分をお伝えしてきたからこそ、あ、なんか、同じ人がこんなこと書いてんだとか、こんな表現してるのって結構ね、やっぱ、聞かれるとか魅力的なものがあると思うんだよね。
そうだね。まあ、風味というか、今回バタイユの話を聞いたからこそだけど、
うん。うん。
そんぐらいのやっぱ感覚、
うん。
その、があるとか、そんぐらいのこう、出会う、
はい。
まあ、当人レベルの高い人だよね。はい、前回の話、前回、前々回、言うと。 じゃないとなのかな。だから、これのどっちかだけがすごいってことはないのかもしれないね。
そうそうそう。
うん、どっちかだけ、そういう当人レベルの低い人の、その特性の発露としてこっちだけめっちゃ出てくるみたいなのはあるのかもしれないけど。
うん、ね、うん。うん。
出会いレベルみたいな同じなんだろうな。
同じ。というか、まあ、そういうふうなやっぱり生き方をしてたからこそ、そういうね、うん、こういう太陽光みたいな表現もするし、まああとは、やっぱりそういう知の領域にそれを落とし込むっていうことは、まあそれは多分才能だと思うんだけど、
うん、
まあその両方ができたっていう話で、まあ才能とあとはまあ努力か、やっぱりね、うん、そういう、何か言う通りいろんな雑誌とかを刊行して文章を書き続けたとかさ、
うん、
そういう表現をやっぱし続けてるわけだから。
まあ、そうはね。まあ、バタイムが変態なのは間違いないだろうな。これは。
変態だと思う。この変態だと思う。
締めもう、うん、含めて思ったのは、多分、バタイムは、はい、まあ、うん、いろいろ本当に出会って感覚も鋭いんだけど、
うん、
多分、
うん、
本当に、本当の意味で性的に、
うん、
太陽も光も好きだったんだろうね。
うん、いやでもそれはあると思うな。
それを多分なんていうの、うん、なんていうの、暴露じゃなくて、なんていうの、こういうのって、ただ露出だよね、露出狂だよね。
露出ね、はいはい、自分の
露出趣味もあるんだろうな。そうそうそう。
あ、そうね。うんうんうん。
なんか、すごい面白いし、
うん、
なんか、そういう、こう、なんていうのかな、まあ、露出的な、その、表現というか、あるよね、多分ね。そういう、自分の表現として ね、文学的にね、うん。
あると思う。
すごいそういうのを感じたな、生々しいな、面白い。
ね。うん、そう。ね。バタイユは、だからそういう意味での、やっぱりなんだろうな、こう、イメージをやっぱり膨らませてくれるとか、まあ、多少やっぱりね、そういう性的な話とかって、まあ、冒頭めったら、やっぱちょっとさ、苦手な人も多いし、普段はやっぱ喋らないからさ。まあ、それこそなんだ、ね。でもそう。男性だけで集まった飲み会とかではそういう話もあるのかもしれないけれども。
まあ女性だけでもあるだろうね。だから、
まあ、女性だけでもあるある。
まあ苦手な人もいるだろうし、
うん、
まあね、普通はあまりこう、公の場ではするものではないっていうから、ちょっとこう、ラジオ収録するときもちょっとね、こう、はばかられるというかね、
うん、気を使うというか、
ね、どこまでどう話そうっていうのはあるけどねっていう
ね。それまあ、あれですね、ワイダン、ポッドキャスターだったら、逆にそういうね、それがむしろ面白いとか、そういうのが好きっていうのはもちろんあるとは思うし、
うん。
やっぱそういうふうな、でもやっぱそれってなぜ面白いかっていうと、やっぱそこにしかやっぱりない話題とか、なんだろうな、そういう盛り上がり方とか、まさにちょっと非知の領域だよね、そういう感覚で言うと。
ああ、そうなんだ。
多分ね、うん。で別に普段ね、そうシステム上、経済のシステムで生きている中ではさ、やっぱり、うん、いわゆる性的なものはやっぱ経済にさ、吸収されちゃうわけじゃん。
うん。
例えばそういうふうな、やっぱりお店があるとかさ、
うん、
まあ別に、例えばじゃあ男性だったらキャバクラとか女性だったらホストとかな、
うんうんうん、
お金を払ったから、まあ、そういう性的なというかそういう欲求が満たせるみたいなものがあった時に。
あ、そう、今、あげたお店は性的な欲求を満たす店ではないけどね。
あれ、そう、ね、そう、まあ、性欲というよりは、その、いわゆる異性と関わって、なんだろうな、うん、楽しむみたいな、そういう意味での性的ね。
うん。
うん。と思った時に、やっぱそこにもやっぱ経済が全部入り込んじゃいます。
そうだね。
うん。っていう時に、いわゆるその、なんだろう、そういうものを絡まない媒談とか、まあ、あとは、あれと違うけど、いわゆる純粋な恋愛話とかって、まあ、やっぱりこう、人からしたら、なんかやっぱ聞きたいとか見たいとかさ、そういう話したいってやっぱ思うと思うんですよね。
ああ、まあ、確かにそうだね。なんだろうな。こういう話、うん、確かに恋愛とかこういう性的なところっていうのは、うん、確かにな。すごく、ハヤトがヒッチっぽいって言ったら、うん、確かにその通りだね。
うん、
一番、感覚でやる部分が大きいもんね、確かに。
そうそうそう。そうなんだよね。
なるほど、なるほど。だし、まあ、みんな共感できるしね、確かに。
ね。
基本的には。
あら。うん、基本的にはね。僕は、そう、昔共感できなかったのは面白かった。なんか、あれ言って、これ。
ん？
なんか言ってないかもしれないんだけども、
うん、
なんか、高校生ぐらいの時に、なんだっけ、なんか、周りが恋愛話をしてるのにびっくりしたんだよ、
僕。え、びっくりした？
うん。びっくりした。うん、なんか、本当に不思議なんだけど、なんか、うん、もう、高校生って僕の中ではもう割と大人 な年齢で、大人になったら、そんな恋愛なんていうものはもうしないみたいな。別に僕、中学生から恋愛をしてたかったら別にそんなしなかったんだけれども、
うんうん、
恋愛なんていう低俗なものを超えて、人は理性で生きるのだと思ってたのよ。
うん、低俗だと思ってたんだ。なるほど。
って思ってたから、当時ね、うん。って言ったら、周りから、嘘だろみたいな。いや、高校生が恋愛しなくてどうすんだよみたいなこと言われて、
うんうんうん、
えってなったのを今思い出したんだけど。
うん、
っていうぐらい、なんかその、恋愛っていうのは別に人生にとって不要だって思ってたのね。そう。でも最近、奥さんとかと話してると、やっぱ逆に、なんかむしろこう、高校生とかのなんかピュアな恋愛の話とか聞きたいわとかって言ってて、なんかそういう感覚になるんだねって思ったりするんだけど。
はいはいはい。
うん。で別に今じゃあ自分がその、恋愛を継続だもんと思ってるって全くそんなことはなく、
うん。
むしろ、そういう恋愛というかなんだろうな。そういう合理性を超えた関係性にしかない豊かさがあるよなっていうふうには思ってるんだけど。
うん。だいぶまあこじらせてたんだろうな。なんか悟ってたっていうよりはこじらせてたんだろうね。
こじらせ、別に悟って、何にも悟ってない。ただただこじらせただけだね。
うん。うんうんうん。
そんな恋愛経験は別に豊富ではないし。
うんうんうん。
はい、まあまあまあ、そんな感じでね。だからまあ、兄貴は恋愛っていうのはね、みんな、なんだろう。原体験とか共感できるっていう話があったから、共感できない自分もいたなっていうのをちょっと今出したくって話しただけなんだけど。
なるほどね。はいはい。
うん。
こじらせてるやつもいますよと。
いますよと、はいはい。うん。だからまあそんな、何の話だっけ、そういうまあ、キッチンの話みたいなところで言うと、やっぱりその、なんだ、性的な話でやっぱり普通はちょっと避けられがちというか、公に出てこないんだけど、まあ、左右からちょっとむしろそれを真正面から捉えているので、
うんうん、
やっぱエロとかグロとかね、そういうものはこう話に入り込んできやすいっていうのはまあ間違いなくある、
うんうんうん。やっぱりあれだね、こういう哲学者、うん、あの、なんだろうな、例えばだけど、
うん
うん、ヘーゲルとかのこういうところを紹介してほしい。
ヘーゲルにあんのかな、
どうなんだろうね。あ、
うん、
こう、どっちかというと理性の方で。いや、でもさ、うん、やっぱ名前が残るほどの、
うん、
その、哲学者って、まあ、うん、今回バタイユは逆説的なんだから、いわゆる本堂の方だよね。うん、
はいはいはい。
哲学者もさ、
うん、
絶対あの、やっぱそういないかに出会って、うん、そこまで深い話をしてるはずだから。
まあね。
うん。ちょっと人間味のある、こう、エピソード。
はいはいはい。
あるんだろうな。ね、
まあ、あるとは思うし、残ってるとは思う。うん、か確かにね。うん、まあ、やっぱり、ちょっと違う世界を見てた人だと思うから。
うんうんうん。
うん。そういうところはね、確かになんか面白いだろうね、人間味として。
うん。ね、今まであんまりね、多分、うん、あの、哲学的な方を包括してたからね、例えばヘーゲルだったりとか、
そうです
ね、カントとかそういう人が出てきたとしても、あんまね、
うん、
その人の人生、的な話はね、こう、導入としてはしてた気がするけど、あんまね、うん、そこにこう、出てこない範囲の話はあんましてなかったもん
ね。はいはいはい。確かにね、うん。そういうのはちょっと調べて、なんか特集的にはテーマ的にお伝えしても面白いかもね。実はこんなことをやってる人でした、
うん、
とか、
うんうんうん、
ね、こんなことを考えて、まずありえないですよね、みた
いな。うん、こんな、実はこんな本も書いてましたとかね、こんな事件を起こしてましたみたいなのもあるんだろうね。なんか、この、
ね、あると思う、うん。
過剰さというか、当人レベルが、なんか、あらぬ方向にやっぱり漏れ出してるよね、みたいな。絶対あるよな、そういう人。
そうね。いや、あるだろうな。ちょっとそれはね、うん、僕確かに興味あるんで、ちょっと調べてみたいです。
うん。っていうところは、ちょっとこう、気になったし、
うん、
まあ、バテイはそこをね、漏れてるんじゃなくて、多分あの、うん、積極的に出してるんだろうなって感じで、面白かった。
出してる。まあ、そこに向き合ってるって感じだよね。
うんうんうん。
うん。だから、まあ、やっぱ哲学者はやっぱ小説家とかに多いんだろうなと思って、
うんうん、
ぜひね、なんか今日のこうバタイユの話とかを聞いて、なんか当時レベル高いこんな小説家いますよとか、こんな本ありますよとかってあったらぜひ教えてほしいんですけど、
うんうんうん、
今話してて一個思い出した、あの、無論再生っていうあの小説家がいるんですけど、知ってます？
うん、知らない。
あんま有名じゃないのかな、まあ有名ではあるんだけど、そんなにね、こう、教科書に出てきましたとか、絶対見に読んでますとかっていう人ではないんだけど、
うん。
これ、その人のね、あの、蜜の哀れっていう小説があって、
うん、
これ青空文庫とかでも、ね、読めるやつなんで、まあよかったらね、これも興味あったらぜひ読んでみてほしいんですけど、
うん。
金魚が女の子なんですよ。なんて言ったらいいんだ、これ。
もうわかんない。すでにわかんないね。うん。
普通に金魚と暮らしてるおじさんがいて、
その
金魚を完全に可愛い女の子として対話をして一緒に暮らしてるっていう人のお話なんですよね。う
ん、へぇ、青空文庫だから結構昔の。
昔の昔。うん。不動再生さんはね、今ちょっとウィキペディア見てるんですけど、
うん、
1889年から1962年に生きてる方ですね。
へぇ、はいはいはい。
うん。
あ、そうなんだ。じゃあ、ラノベであるような設定だけど、全然昔の話なんだね。
全然昔、全然昔。うん。そうそうそう。でもね、これね、昔読んでめっちゃ面白かったんだよね。この人頭、おかしいな、やべえなって思われる。思える小説。
へ
ぇー。そういうの結構好きなので、僕も。
うん、うん。
そういうのが好きな感じから、ぜひ、これも読んだらいいですよ。
ああ。
うん。
じゃあ、ハヤトさ、これ、映画、アニメ映画なんだけど、
はいはい。
コン・サトシ監督の、
うん。
って知ってる？ちなみに、例えば、パーフェクト・ブルーとか、
パプリカ。はいはいはい、してるしてる。うんうん。
うん、あと、千年女優かな。
はいはい
はい。うん、この三つは見たんだけど、
うん。
結構、まあ、難解だったりとか、結構飛んでたりとか、でもそういう、こう、のがあって、多分見る人によって全然解釈違うんだろうな、みたいな面白さが。
なるほどね。
うん、あると思うんだけど、うん。
うん、うん、うん。
ぜひぜひ、見てないのあれば。
何にも、どれも見てない。
あ、そう、名前は知ってるけど、みたいな、う
ん。名前は知ってるけど。
うん、うん。いや、この3つはおすすめだな。
ほ
んと？個人的にはパーフェクトブルー、どうだろうな。
うん、
本当に意味わかんないみたいなのが好きな人はパプリカだろうけど、
一番新しいかのこれ一番新しいからこのパプリカってやつ見てみる、うん、確かに映画とかはあるよね、絶対ね、うん、
全部面白い、うん、
はいはいはい、
あと個人的には音楽も大好きで、
う
ん、平沢進っていう人の音楽がね、ふんだんに使われてるんだけど、はいはいはい、とてもいい。
あれなんだっけ、なんか、うん、EDM って何だっけ、
うん、なんだろうな、そういう風にジャンル区分けされてもいいかも。うん、
そうだよね。
うん。うん、その、まあね、いろいろ哲学的な本、哲学的というかね、趣味の本読むのも忙しいだろうけど、うん、まあそういう、こう、うん、文学とか芸術に触れたいなっていう思いはある、みたいな、うん。
最近ね、ここ3ヶ月ぐらいでちょっと湧いてきたね。
だいぶ最近だけど、なるほど。
だいぶ最近。うんうん、はい。まあ、ちょっと雑談っぽくなっちゃったんですけど、はい。なんかそんな形で、うん、ぜひですね、こういった、まあ、こう、なんだろうな、哲学をね、この、それでラジオではやりますけれども、やっぱりね、こう、まさに兄貴言ったような、なんだろうな、同人レベルが高すぎるとか、うん、そういうものに出会っちゃった、未知なものに出会っちゃったみたいな人って、やっぱりこう、小説家とか詩人とかの方が多分ね、多いと思うんですよ、表現方法としては。うん。だからね、なんかぜひ皆さんの当時レベル高いエピソードというか、うん、こんな人がいろいろあれば教えていただけると嬉しいなと思っております。
うん。わかりました。はい。
はい。
いやー、バタユー意外と長かったな、5回。
いや、でもね、やっぱそのぐらいこう取り上げてよかったなと思ってるし、やっぱね、こう、うん、人を取り上げるっていう、前回まではさ、こう、偶然とか正義とかね、テーマ別にやったけど、
うんうんうん、
まあ、人は人でね、やっぱり面白いなというか、ここまでね、深められるのもいいなと思ったんで、うん、でそのあたりはまた今後もね、うん、織り交ぜながらやっていきたいですね。
うん。わかりました。次回は、また、東遊戻るって言ってたけど、
はい。そうです。はい。次回はね、そうだそうだ、華厳経をね、ちょっと取り上げようと思ってて、華厳経っていう大乗仏教のお経があるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
これね、めちゃめちゃ、なんだろうな、面白くてというか、僕も、なんか何を読んでも、これは華厳経に由来してとか、これは華厳的であるとかって声が出てて、すごい興味があったんだけど、全然読めてなかった。読めたか手を出せなかったので、うん。
ほうほうほう。
と、それをですね、僕自身も学びつつ、ちょっと皆さんにもお伝えしつつ、またちょっと東洋的なね、そういう、なんだろうな、不思議な世界というか、まさにこう言葉を超えてるような世界っていうところもちょっとお伝えしていきたいというふうな感じですね。
はいはい。確かになんだかんだ久々の東洋だから、
はい、
いや、楽しみだね。うんうん、
ね。うんうんうん。
ね、今回バタイでちょっとね、あの、悟りみたいなね、感覚も出てきたから、
そうですね。
いいつなぎの人だったかも、バタイで。面白い人だったな。
そうだ、そうだね。うん。ちょっとね、そこを、まあ、乗り越えていきつつ、やっていこうかなと思っておりますという感じですね。
わかりました。じゃあ、ちょっと個人的にも、久々の遠いを楽しみにしてますので、次回も。次回はまあ、雑談とか、挟みつつですけれども、ね、また、
はい、
はい、楽しんでいきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。